皆さんこんにちは。熊本の俳優協会の事務局長の笹原と申します。よろしくお願いします。お時間になりましたので、ただいまから第12期市民講座を開講いたします。本年は年間テーマをアイルランドの魅力としまして、第1回目の本日は創業大学芸術学部教授本間康夫様に母が愛した音楽ということでご講話をいただきます。またアイリッシュクリームの皆様のコンサートもしていただけるようで、素敵な音楽をさせていただけるということです。途中休憩ではこちらの帯山店の店長にお願いしまして、コーヒーとお菓子をご用意しておりますので、そちらもお楽しみください。終了は15時30分を予定しております。それから協会からのお知らせですが、7月13日にトリニティアイリッシュダンス熊本公演を東京大学市民ホールで開催いたします。熊本では6年目ということで、チケットをお求めの方は当協会やサイトを送りますのでお申し入れください。またその他協会からのイベントのご案内など希望される方は受付に所定の用紙を置いておりましたので、それにご記入いただいてお帰りまでにいただければ、いろんなイベントやご案内を差し上げることができるようになりますので、そちらもご利用ください。ではいよいよ始めたいと思います。本間様お願いいたします。
皆さんこんにちは。創業大学の、芸術学部の本間と申します。今日はよろしくお願いいたします。まばらの拍手は元気です。ですね、まず、お断りをしておかなければいけないことがありまして、名前は本間なんですけど、今日言うことは本間かどうかは分かりません。と申しますのは、私は藩の、研究者でもなければアイルランドの音楽の研究者でもないということですね。ですけれども、先ほどご紹介いただきましたけれども、アイリッシュクリームという、九州ではですね、これ自慢なんですけど、一番最初にアイリッシュ、アイリッシュバンド、アイルランドの音楽をのバンドを組んだのは私たちが最初なんですよ。ですから、そういった意味ではですね、なんて言いますか、九州の先駆けという地位ですかね、そういった事実をですね、ちょっと活用させていただいて、お話になんか結びつけていけるといいなというふうに思っております。では、今日もですね、いらしていただいてますけれども、西川先生にですね、いつも藩の研究者の話は固いんで、アイリッシュクリーム音楽でですね、たまにはその、柔らかな講座もあっていいんじゃないかというようなことでですね、載せられまして、いろいろと、お話をですね、調べていくうちに、どんどんこれは深みにはまっていきそうな話題だなというふうに思っています。で、今日は皆様方にですね、お手元に年表をお配りしておりますので、そういったものをですね、これを逐一、やってるとですね、とんでもない時間がかかってしまいますので、その中から少し抜粋しながらお話をしていきたいと思うんですけれども、今日の話の、骨子になるようなところというのは、ハーンが生まれて死ぬ間のあたりに世界がとても大きく動いている、特に日本がすごく変わっていってる時代、そういった時代、明治の、中頃に藩が来てですね、その日本の大きなその時代の転換点の中で藩は一体何を考えてたんだろうっていうことをですね、思わせてくれるようなですね、そんな時代と、合わせて音楽というものがどう変わっていたかというようなところをちょっと切り口としてですね、ご紹介する程度に、努めていきたいと思います。 で、そのお話はですね、前置きもちょっと長くなりますけれども、さささっと終わって、その後はまあもう多分聞いたことがあるであろうと思われるような音楽、私たちのレパートリーの中からご紹介するのと、それからですね、皆さんは多分ご存知の曲もあるんじゃないかと思いますので、一緒に、歌っていただいてですね、楽しんでいただければというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、母が愛した音楽、アイルランド音楽と、それから日本の唱歌とか童謡とかっていうですね、いろんな曲があるんですけども、まあ、未だに、我々が愛して、まないとですね、ついつい口をついて出てくるような曲がいっぱいありましたので、その辺 の、 その時代背景といいますか、ね、まあ、整合性というんですかね、そういったものをちょっと、考えていきたいと思います。まあ、ご存知のようにハーンは1850年生まれで、1904年に、亡くなっておりますから、まあ、54歳という短い生涯だったようですけど、1850年代ですね、まあ、その辺をまず切り口にしながら、いろんな人物が関係してきていると思うんです。まず、ハーンはギリシャのレフカダ島生まれで、お父さんがアイルランド人、それからお母さんがギリシャ人だったということですね。ですから、まあ、アイルランドとギリシャというこの2つの国が一つキーワードになってくるかと思います。で、ハーンが生まれる前の音楽というのはどうだったんだろうかということですね。そのハーンのお父さんでは、どんな音楽を聴いてたんだろうかというのがまず、興味にありました。で、バーロック・オキャロランという方がですね、この人は、1670年から1738年の間の、方なんですけど、日本はこの時代、江戸時代でした。江戸のですね、第4代の家綱か八代将軍、有名な吉宗の時代あたりに活躍したあのアイルランドの、盲目のハーパー、ハープ弾きですね。この人がですね、まあ、あの音楽でいうとちょうどバロック時代に、当たるらしいんですけれども、あのヴィヴァルディと、まあ、同世代と思っていただいていいでしょう。あの、まあ、そういったところで活躍して200数十曲ですね、素晴らしい、ハープの、音楽を作っておりますので、これを第2部の方でですね、何曲かご披露したいと思います。それから、ちょっと時代は下りますけど、まあ、オキャロランから、まあ、4、50年ですかね。その後にトマス・クーアというアメリカじゃない、あのアイルランドでとても、有名な詩人の方が、著名な詩人の方が、活躍をしたということです。で、この人がですね、詩をつけた曲が、ですから今から何年前でしょうかね、1800年代ですから200年以上経っているんですけれども、その当時の庭の千草、それからミンストレルボーイっていう曲も、ちょっと今、音を出せませんけれども、とても有名で、多分耳なじみのある曲だと思います。それから春の日の花と輝くという曲ですね。で、この最後の花、春の日の花と輝くが今日の、一番のキーポイントの音楽、あの曲になりますので、これはちょっと頭に留めておいてそれからハーンが生まれる前、今のは、まあ、アイルランドの音楽の紹介だったんですけども、ハーンが生まれる前後のアメリカ音楽で一番有名な方が皆さんもご存知だと思います。スティーブン・フォスターという方ですね。この人が1826年から1864年ですね。ですからハーンが1850年でしたので、ハーンが、ハーンとフォスターは、かぶってるということですね。まあ、その頃にですね、フォスターがいろんな曲を作っています。オースランナ、草競馬、故郷の人々、ケンタッキーの我が家、金髪のジェニー、オールドブラックジョージ、メビルスって、この辺は皆さんご存知ですかね。とても有名な、ケンタッキーの我が家って、ご存知ですかね。 とか、まあ、オースターのは皆さんご存知だと思いますけども、オースターの中に、出てくるバンジョーっていう、バンジョー担いでっていうのがありますけども、そのバンジョーの、が入ってきたっていう、これ皆さんバンジョーっていうのはどこからアメリカに入ってきたかご存知ですか？バンジョーを叩いてちょっとバンジョーの雰囲気を今日持ってきたんですよね。その他のですね、まあ、同時代の音楽で、まあ、年表の方に書いてあります、アメイジング・グレイスという賛美歌があります。これは黒人奴隷をアメリカに運んだ奴隷船の船長が自分の、行為を悔い改めて作ったというふうに言われてますけども、それができたのはですね、1772年と確か書いてあったと思いますけど、というのは、アメリカは1776年に独立しておりますよね。だから独立する4年前にアメージングレースはもうできていたという、ね、こんなに古い曲だったのかっていうのをですね、今回調べてみて驚いたんですよ。まあ、それから、その当時に、まあ日本編じゃなくてアメリカで生まれたかどうかちょっと分からなかったんですよ。ベリーさんの羊とか、ワラの中に七面鳥、それから愛しのクレメンタインとか、リパブリック賛歌ですね、こういったのが、今でも皆さんの、題名を聞いただけでもあのメロディーが出てくる、そういう曲じゃないかなと思うんですけど、そして、ポスターが、まあ、亡くなった後ですね、ちょうどその頃、アメリカで南北戦争が始まっています。1864年から65年で、この時にジョニーが凱旋する時という、この曲も、この曲ですね、ウラウラっていう曲が書かれてるんですけど、あのですから戦争と音楽が、関係しているということですね。そういうあの時代の背景と音楽というのは非常に密接に関係しているなというふうに、思うわけです。でこれが後で日本が戦争になっていくときにもやっぱり同じようにその文化であったりですね、そういうものが出てきますので、まあ、アメリカでも戦争の最中であった戦争の後に、こういう、まあ、ジョニーというのは、まあ、あのエースですね、エースが、故郷に帰ってくる時に迎えたというそういう曲なんですよね。まあ、そういうものが、時代背景と音楽がなんか関係しているというようなことで出てきました。それから日本の出来事で、その後ですね、1853年ですから、パンダが3歳の頃、3、4歳の頃に日本にペリーが来てます。ですから、バラバラで見ると全然わからないんですけども、結構面白いですよ。この頃にいろんなことがですね、まあ、ペリーが来たのと、パンというのが、ペリーとパンが、ほぼ同時代で、かすってるというところなんですね。とても面白い。で、ペリーが、まあ、浦和水道とかっていうのが一番有名ですけども、これは栗浜っていうところに、上陸したときに、その記念にですね、ペリーがアメリカの楽団連れて行ってるんですね。で、そこで楽団が、 ヤンキードゥードゥを演奏したっていう、記録を残ってるそうです。ヤンキードゥードゥってお分かりになりますかね。ヤンキードゥードゥって曲はどうだったっけ。
あの一番じゃこっちですよね。日本人が初めてですね、アメリカの、楽隊によって、演奏されたのを聞いた、最初の曲じゃないかなというふうに思います。その時にもですね、やっぱりバンジョーを持ってきてたそうなんですね。でそういうのがあって、で今横浜の方でですね、横浜バンジョー祭りっていうのが毎年行われるようになったんですけども、そこでペリーが引き連れてきた楽団と同じ編成であろうということを想定してですね、そのイベントの中で演奏しているそうです、そういう曲が日本で初めて、紹介されたのが、開園6年ペリーが来たと。それから、慶応2年1867年いよいよ江戸幕府が終わりを告げようとして大政奉還、それから明治元年1868年に五ヶ城の御正門ということで、日本がここで大きな、235年ですから、鎖国をしていたと、江戸幕府は260数年続いたわけですよね。それに終わりを告げた頃に、茶色の小瓶とかですね、それから毛利ダーリンというのが、現代ですけども、これが日本に入ってきてから冬の星座という歌詞がついたということですね。そんな時代で、江戸から明治へ、変わってきているということです。で、藩に、戻りますけれども、明治2年に藩が20歳でアメリカに渡りました。でアメリカでですね、ニューヨークからそれからシンシナティとかあちこち行っているんですけども、大体新聞記者だったんですよね、とか、雑誌の編集とか、そういう仕事を転々としてきたみたいですが、トレードリスト誌、ニックワイとかワイヤーとかですね、ニック・ワイヤーの時にですかね、なんか一回、黒人の女性と結婚してるという話を聞きました。で、ニック・ワイヤーの、会社の決まりでですね、有色人種と結婚してはならないというような、なんか、会社の決まりがあったそうなんで、それでなんか辞めたというような記述が確か、フリートの中には書いてるんじゃないかなと思いますけど、そういったことからですね、いろいろやって、それから1877年にニューオーリンズに行っています。ニューオーリンズっていうのは皆さんよくデキシーランドジャズとかっていうような音楽を、思い浮かべられるんじゃないかと思うんですね。で、1877年にひょっとするとファンがデキシーランドジャズ、ニュージャズっていうものに、遭遇したというか体験してるのかなと思って調べてみたらですね、ニューオーリンズジャズ、デキシーランドジャズは大体1900年から1910年ぐらいに、できて確立したそうなんで、多分この時に我々が知っているデキシーランドジャズというものを、ファンは聞いてはいないんではないかなというふうに思います。ただその、目があったかどうかっていうのはちょっと分かりませんけども、そのやっぱり、2、30年前の話になりますのでね、その辺で、ジャズらしいものがこう芽生えてきていたかどうかっていうのが、ここのところはちょっとまだ不明ではあります。でここでですね、ニューオーリンズ時代に、ニューオーリンズで万国博覧会があったんですけど、そこで、服部和美という人に出会っているというのが、これが藩が、日本に来る伏線、になったというふうな、日本に招聘、藩を招聘したのが服部和美であったというふうな記録が 結構出てくるわけですけれども、でこの人が一つのまたキーパーソンですね。で、もう一つ1979年に、日本の教育ですね、いろんな教育、それからその、教育改革であったり、その西洋の、文化文明を取り入れていくという急激に変わっていく中に、ここに伊沢修司さんという方が音楽取り調べ係という、ものを設置されて、そこの、まあ、主要のメンバーになられたということなんですけど、この人の、ことも、少し書いてたと思いますけど、この方がアメリカに留学をしてですね、ですから、ニューオーリンズに、母が行ってる頃に、まあ、もう伊沢さんは帰ってきているんですけれども、アメリカ時代にはどうもかぶっている可能性があるということです。で、伊沢修司さんが帰ってきて小学唱歌集を研究して、で日本の唱歌としてですね、一番最初に第1号が蝶々だったということですね。蝶々のあの曲、それから蛍の光であったり、それから仰げば尊しというような曲ですね。仰げば尊しの、作詞もこの伊沢修司さんがしたという記録がありました。こういうこの辺の曲っていうのは全部ヨーロッパとかアメリカとかのですね、まあ、外国のメロディーを輸入して、そして、日本の唱歌にしていったというですね、そういうことです。でここで、まあ、日本の、音楽教育というのを伊沢修司さんがですね、この人がですね、ハーンの1年後に生まれているということです。1851年から、1917年まで、ですからハーンよりは、13年ほど長生きしてますかね、というような方なんで、まあほぼ同時代の方がですね、日本の、唱歌という音楽教育を文部省小学校が、先ほど言いましたあの音楽取り調べ係っていうのは、この後出てきますかね、東京音大の前身ですかね。で、1875年にマサチューセッツの、学校で勉強して、ここでルーサー・メイソンさんという人が書いてありますけども、この人がですね、アメリカのルーサー・メイソンさんが結構その紹介にしたらいいんじゃないかという曲を選定して、伊沢修司さんにですね、まあ、進めているという、そんな状況だったようです。でこの人は来日してですね、で協力して西洋音楽を日本へ移植したっていうんです。ですからこれまでの日本の音楽をじゃあダメだと、そういうんじゃなくて西洋の、進んだって言いますか、そういう文化と一緒に音楽も全部輸入してきてですね、そして移植したっていう。で、まあ、そういったことをやった方が伊沢さんという方がいらっしゃってるんですね。で ここ、まあ、これあんまり関係ないんです。1887年にですね、ヤマハトラックスというですね、ヤマハ日本楽器を創設した初代の社長さんなんですけど、この方が、国産オルガンと、ね、オルガンを国産で初めて作った人なんですけど、まあ、その人にですね、それを持って上京したヤマハトラックスさんに、調律が乱れてるよと、調律狂ってるじゃんというので、これを、ちゃんと音楽論をですね、教えたという方なんですね。でヤマハはそれから10年後ぐらいに、日本楽器を創設しています。1897年頃ですね。で、明治21年東京音楽学校とかの校長にもなったということ、そして、最後の方はですね、まあ、教育直後というのがあります。これの普及にも努めた方というふうに、ありました。それからハーンに戻りますけども、ニューオーリンズの後ですね、続きです。ハーパーマガジン社の中心部から、ということでニューヨークから横浜経由で、日本にやってきました。でこれこの時に先ほどの服部和美さんという方ですねの斡旋で松江の、英語教室として赴任したということです。でこのニューオーリンズの万博の日本の展示のところでハーンはですね、非常に興味を 持って、結構足しげく通ったそうです。でそこにですね、そこで服部克己と会った親しくなったということですね。で古事記とか日本の古事記とそれからギリシャ神話が非常に共通性があるということで、そういったことに惹かれて、日本にやってきた。それとその後でですね、29年の6月に大阪毎日新聞でサンディング津波の、記事に、まあでファンがエナグラムヒっていうのですかね、まあこれは三陸海岸で地震があった後に、その何ですか、そこの、まあ、村の長、村長さんのような方、それが海がですね、まあ、なんか祭りのようだったらしいんですけども、村人たちの下の方で祭り、楽しんでいるところに地震が来て、でもどうもその津波に、海が引いていってるのはその村長見えたんだけども、村の人は気がついてないから、借り入れたばかりの乾かしてある稲に火をつけてですね、で村人の注意を聞いて、みんな火事を消すっていうことで自分の家の方にみんな呼び寄せた。そしたらその直後に大きな煙が来て、まあ、そこで今こう高台の方にですね、だから400人ぐらいの村人が助かったわけです、ね、そんなのを、ハーンが書いている。でそれと、まあ、服部克己さんというのがどういう関係があるかなと思ったんですよ。日本地震学会の初代代表だというのが分かりまして、まあ、ここでもちょっと盛り上げてやりますけど、何かこの辺に、ハーンと地震のこととかですね、そういうものもなんか、あるのかな。で、服部克己さんに、の取材をしてたのがハーンであって、ここにこの2人の接点がどうもあるなと。ちょっと音楽とは関係ないんですけどね。それから日本に来てからですね、明治24年に、小泉節子、まあ、節子さんと結婚して、それから松井から熊本へ来てで第五高等学校の英語教師で、熊本時代に、長男の加藤さんが誕生したりするんですよね。でその後、まあ、30年、32年と次男、三男が生まれ、そして37年、1904年に藩が、まあ、出家したということですが、日本は、27年に日清戦争の宣戦布告をして、国内に一気に極一致体制といいますか、そういう戦争の方向へですね、日本が、一気に、方向を変化していく、変わっていたというかね、そういう時代ですね。でその時代に、リンクして工場の月、滝廉太郎ですね、工場の月とか、それから鳩高校も滝廉太郎が作ったそうなんですけどね、まあ、こういう曲ができたと。そしてハーンがいよいよ死んだ年に、日露戦争の宣戦布告をして、そして、その後に続くその日清日露から第一次世界大戦、第二次世界大戦というようなまあ、日本の軍部の、力が強大になり戦争の時代に入っている、そういった頃に、ちょうどその日本が劇的に変わっていく頃に、ハーンが日本を見て、日本人としてというんですかね、過ごしたということ。そしてハーンの死後2年後にですね、英訳詩歌集というのが発刊されているということなんですけど、このこれの中身がですね、後で出てきますから、で、まあ、ちょっとまとめますと、235年にわたる三国時代を経て江戸から明治へ変わって、日本が急激にですね、世界を意識して近代化の、を図っていった、その時代にハーンが日本にやってきたということですね。で音楽教育も先ほど申しましたように、西洋から輸入された音楽が、日本の曲として、そしてそのメロディーを参考にしながら日本人 の作曲家が、唱歌をいっぱい作っていた、まあ、滝廉太郎なんかもそういう、役目をですね果たしていたということなんですけど、 で、この時に西洋の近代音楽だけがですね本当の音楽だというか価値のあるものだというような考え方に染まって、教育的なスピードで日本の音楽という昔の科学であったり、それからわらべ歌っていうんでしょうかね、まあ、人形とかですね、そういったものは価値の低いものだというふうな考え方に、なってしまった。その一大転換期がこの頃だったということですね。で、ハナは、民族日本民族の感情を知る上で民族音楽の比較研究が、極めて有効であるというような立場を打ち出していたということです。ですなガーというような宮廷シャチの音楽より鳥のさえずりとかセミの鳴き声と同様に往年踊り歌、盆踊り歌、わらべ歌などなどの野山に響く民衆の歌の方に一層深い興味を持ったことは事実であるというのを、これ広島の方の室尾先生が、小泉役の日記という中に書かれていらっしゃるんですけども、ハンというのは、日本の音楽、わらべ歌に非常に興味を持ってですね愛していたというようなことだと思います。そして、ハーンがですね最も最初に覚えて、死ぬまで忘れなかったアイルランドの曲、子供の頃にですね覚えて死ぬまで、忘れなかったのが先ほど最初の方で申しましたけどトマス・ムーアの、ビリーブ・ミーという、原詞がですねビリーブ・ミーで、日本では春の日の花と輝くという曲だったと言われています。これはひ孫さんの小泉日本先生がですね、から直接教わりました。でこれも今日この後の、第2部でですね皆さんと一緒に、歌ってみたいと思っています。で、ハン、まあ、ヤクモは世界を相手に軍国化を図り領土拡大のために戦争を仕掛けていく、そんなですね日本が歴史上最も激変していく時代を一体どう受け止めていたのかなというふうに思います。日本の古き良き時代の階段の収集とか、童謡をですね英訳して、まあ、世界に披露していくというそういうハンの姿というのと日本が本当に変わっていくという、まあ、最初に松江という田舎ですね、それから熊本と氷見の滝というんですよね、で暮らしてそれから、まあ、神戸東京というふうに行ったわけですけれども、最初にやはり、その田舎といいますか日本の古き良き姿が残っているところで、生活したということが都会のとかそういうその情報といいますか流れの中に、巻き込まれないように一線を画したのかなというふうな気もするんですけど、まあ、それは、まあ、じゃないので分かりません。でも、何かこうそこのギャップっていうんですかね、ハンって一体その頃何考えてたんだろうなっていうようなことを、ちょっと思い浮かべるようなことで時代背景じゃないかなと思います。で、ハンは小泉役もとなって日本で生涯を終えました。アイルランドの歌とそれから日本の土俵をこよなく愛してですね、そして、彼の愛した音楽は、まあ、今でもですね日本だけじゃなくて世界中に残っていて、まあ、200年300年の、まあ、寿命を保って音楽を演じ続けている、まあ、そんなことをですね今回、まあ、ハーンをちょっと切り口にしてハーンの前の、音楽それから明治時代というような、時代の背景の中で音楽がこんなふうに変わっていったんだなっていう。ですから今でもですねその頃の教育を受けたその頃といいますか我々より少し上の世代の方々、とかはその庭の仕草とかっていうのを、外国で聞くとですねなぜ日本の曲を外国の人が知ってるんだろうっていうふうに思うそうです。それは間違いでそれは輸入されて、我々が、日本の歌これはもう元の日本の歌だというふうに洗脳されていっているということかもしれませんけど、まあ、そういう音楽に国境はないと言いますかね、愛されるメロディーというのは、まあ、いつの時代でも強く生き延びていくことかもしれませんけど、 まあ、非常に取り留めのない中身で申し訳なかったんですけども、ハーンが来た時代を音楽で切ってみると、非常に面白いものが見えたんで、今日の講義をさせていただきます。どうもありがとうございました。